モコロコロの皆さんこんばんは。ラジオ言うてる間に行っちゃってる、毎週水曜夜の中のさまざまな言うてる間に行っちゃってることを集めるラジオ番組です。お相手は私加藤と、そしてメイン MC の
長島と申します。
第152回言うてる間に行っちゃってる、始まりました。
はい、始まりました。
あれからどうですか、キムタクのファンクラブは支払いができてますか？
かっちゃんすごいいい質問ですね。はい、まあ、無事ログインさせていただきまして、
はいはいはい
はい、中のコンテンツを拝見させていただいて、もう拝見というかもう、はい、うん、そう、うん、本当に拝見という言葉がフィットするというか、本当に拝みながら見させていただいております。
うん、拝みながら、はいはいはい。
そう、もうね、めちゃめちゃよくって、もうすでにやっぱり僕元取ったっていうイメージがあってですね、実感違ってですね、うん。
はい。
ですね、まず動画、限定動画っていうのがありまして、うん、それはなんか、はいはい、まあ、ちょっと古いんですけれども、うん、明けましておめでとうだったりですとか、メリークリスマスだったりとか、まあそういった動画を。
ちょっと古いですね。
はい、ちょっと古いんですよ。
まあ、当時は多分すぐ出たんですよね。
う
ん、
おっしゃる通り、おっしゃる通り。うん、そういうことです。はい、 はい、はいはい。で、なんかやっぱキムタクって最近バラエティで見る機会って全然ないんで、なんかそういった、ね、うん、なんかキムタク、そのバラエティともまたちょっと違うね、そのキムタクの顔が見れて、本当に、もう本当に僕はね、もう満足しております。
なるほど。まあちょっと、うん、まあ、プライベートではないんだけど、もうちょっと素に近い、
うん。そういうこと、そういうこと。うん。
なるほど。
で、あとはキムタクのファンクラブ限定のこのグッズとかが買えたりですとか、
はいはいはい
はい。はい。あとこれまだ僕、もちろんゲットしたいんですけれども、今後はね、解放誌、
う
ん、
ほうほうほう、
解放誌も届くんで、
はい、
でしかもなんかこれキムタクがね、動画で言ってたんだけど、なんかちょっとこだわったみたいで、その解放誌、
あ、キムタク自身が何かこうこだわりを入れてる、
はいはい、こだわりを入れてて、なんかね、通常の解放誌、ジャニーズの解放誌よりちょっとデカめらしいんですよ。はい、
でかいっていうのは、版が
サイズが、うん、そう、
あ、なるほどなるほど、うん、分厚さじゃなくて、
そう、そういうこと、そういうこと、
それはちょっと、じゃあ、キムタクの写真みたいなものが多かったりとか。
いや、わかんない。だからね、ほんときっと、もう楽しみで仕方ない。その解放誌。
ショット的なね、ものとか。
ねえ。
うん。
だから本当にね、もうすごい素晴らしいです、本当に。
あ、なるほど。
そう、なんかね、例えばお正月に上げてた動画とかは、うん、キムタクがなんかね、おみくじ引くんですよ。
あ、キムタクが、
うん、キムタクがおみくじ引いて、はいはいはい、多分、事務所が用意したおみくじですね。で、
まあね、
それをおみくじ引いて、はい、そしたらね、普通大吉とかさ、凶とか出るわけじゃないですか。
まあまあ、別に普通というか、まあまあ、良ければね。
良、
まあ、
はいはい、ければ、そう。ただやっぱそれ、キムタクだから、それはやっぱり、はい、牛吉っていうのを引くんですよ、牛吉。
え？何ですか？
牛の吉って書いて、牛吉ね。牛吉ってのを引いて、
お店の名前かなんか
ですか？確かお店の名前っぽい。いや、本当にね、牛吉ってのを引いて、なんかまあ、いいんだけれども、まあ、ゆっくり行こうね、みたいな思いを込められてるね、おみくじ結果なんだけども。
なんかそれがちょっとね、おみくじ引かされてるじゃない
ですか。いやいや、もう、キムタク来るっぽいなっていうので、もう本当にね、もう僕もそのクリューであることをすごい実感しますね、それを見て。うん。
やば。
素晴らしい。うん、
も
うキムタクならでは。うん、
ちょっとキムタクのネガティブなイメージになっちゃってますよ、多分。
いやいや、いや、それで言ったらね、例えば、クリスマス。
いいところ教えてほしい。そ
う。
はい。
うん。クリスマス、どう過ごしますかっていうのクリスマスの動画で、はい、言ってたときは、うん、なんかまあ、確かに、これは別に、あんま中身なかった。あ、それで言うとね、なんかね、はい、何でもいいんでベスト3つけてくださいみたいな質問コーナーもあって、
なるほど。
キムタクが、
ね、
そう、
うん。
そう。で、キムタクが、じゃあ、俺に電話してくるやつ、ベスト3みたいな感じで、なんか、3位は、そう、3位はジャニーズのこいつ、2位はジャニーズのこいつ、で、1位はジャニーズのこいつみたいな感じで、まあ、あげてるんですけれども、
はいはいはい、
なんかそれがやっぱりちょっとファン歓喜というか、あ、はいはいはいはい、そういう、日常的なね、あれも見せてくれるんだっていう、
この、まあ、こことここそんな仲いいんだとか。
う
ん、
そういうこと、そういうこと、そういうこと。そうなんですよ。で、あとなんかね、うん。そう、そういうのいいでしょ、うん、うん。だからめちゃめちゃいいのよ、今のところ。
読み物もあるし、動画もあるし、みたいな感じなんですかね。うん、あ、キムタクの写真も見れるしとか。
はい。今のところ読み物だけですね。あ、読み物じゃなくてごめんなさい。動画だけですね。
え、動画だけ？
そうなんですよ。動画、しかも3本。すいません。はい。い本当に。ただなんかね、今後はもちろん開放誌が多分四半期に1回届くし、
はい、
あとその、グッズも買えるし、あとほら、はいはい、一番すごいのがやっぱりそのさ、ライブができるようになったら、うん、オンラインチケットの購入、オンラインチケットじゃない、ごめんなさい、ね、ライブのチケットの購入券とかもあるわけだし、
あ、はいはいはい、はい。
ゆくゆく全然、まあ、今でも元取れてるんですけども、ゆくゆくもう本当にプラス、うん、プラスになっていくからと。
元取れてんのかな、それ。
うん、いや、すごい。いや、素晴らしいなと思ったね。うん。すごい良かった。
まあまあまあまあ、うん。本人が満足してるなら。
いや、そういうこと、そういうこと。うん。
僕は何も言うことないですけども。はい。
だからね、本当にね、他のジャニーズのファンクラブもちょっと気になったぐらいですね。うん。だから、
そうですか。はい。
例えば、ヤマピーとかはね、もう退所したからあれだけど、うん、
はい。
ヤマピーがあったらヤマピーも見たかったし、あとはその、うん、亀梨くんとかね、亀梨くんとかもね、もし個人のがあったらちょっと見たかったね。
なるほど、なるほど。まあ多分あるんじゃないですかね、ジャニーズね。一応アイドル事務所、ね。
そう。ね、いわゆるジャニーズの、例えば、キンキとか、
はい、
ニュースとか、そういったグループではあるんですけど、うん、個人ではね、あんまりないんです。そうそうそうそう。
なるほど。でも亀梨くんとか、まあ、ほぼね、個人での活動も多いですし。
そうなんですよ。う
ん、あるんじゃないかな。ね、ちょっと。よくわかんないですけど。
ね、
はい。
期待したいですね。まあ
ジャニーズのファンクラブに手当たり次第入るということで今後、
うんうん、はい、おっしゃる通りですね。
お願いします。はい、
お願いします。
じゃあ言うてる間に行っちゃいましょう。
行っちゃいましょう。
言うてる間に行っちゃってる。
はい、今回ゲストなしのリモート収録会でございます。
はい、
はい、まあ、今回お便りをね、いろいろと読んでいきたいと思っております。
いや、ありがとうございます、いただいて。
はい、
はい、
まあ最近読んでなかったんでね、
うん、
はい、お名前ファービーさんからです。お二人に相談したいことがあり初めて投稿いたしました。質問の内容から読みますと、お二人はどのようにして今のお二人になられたのでしょうか。キャップであればオーマイチュパチュパ、加藤さんであればローケンジキなど、普通に生活してたら聞き馴染みのない独特の言葉を発しておられる二人なら、きっと自分の波を解決できるアドバイスをくださるのではないかと思い相談を投稿いたします。私は28歳の男性なのですが、おもむろに芸能人になりたいと思い、養成所のオーディションに合格し、半年前からレッスンに通っております。今まで演技というものに触れてこなかったのですが、いざやってみるととても楽しく、また自分にはこんな伸びしろが残っていたのかということに気づき、さらに熱が入り、とても前向きに取り組んでおりました。ですが先生からレッスン中に無難すぎるのでもう一つ味付けができるともっと良くなるというご指摘をいただいたとき、どう個性を出せばいいかわからずずっと悩んでいる状況です。自分は今まで学校や会社に馴染むため無難や普通を演じてきました。長く普通を演じていたせいか、自分らしさを出すことに自然と抵抗が生まれているものだと思います。演技も一緒に演技をする人たちのノリ感に合わせることを優先してしまい、自分がこうしたいという表現ができていないことに気づきました。そんな中、おもころチャンネルにアップロードされているお二人の紹介動画を思い出しました。前置きが長くなってしまいましたが、改めてお聞きします。お二人はどのようにして今の感性をお持ちになったのでしょうか。以前の自分から変わったきっかけなどございましたらお聞かせいただけると幸いですと。
なるほど。難しいですね。
うん。難しいですかね。
ねえ、かっちゃん、うん、自覚ある？
まあ、うん、個性がないというわけではないとは思いますけどね。
はいはいはいはい。
はい。ただ、この演技で出すって結構難しい。
ああ、確かに確かに。
じゃないのかなと思うんですけどね。
うん。ね、うん、はい。あと、ね、メールでそのさ、僕らその努力、うん、努力型の狂人みたいなことを言われてっていうのであって、
うん、
その、
うん、
たださ、かっちゃんそこ自覚なくない？なんかさ、別に本人に関しては、はい、本人至ってその努力してないというか、なんかよくわかんないけど、自然にこうなったみたいな。
まあ、それよく言うのは、努力っていうものは人から見ると努力に見えるだけで、
はははなるほどね。
本人は好きなことやってるだけっていうのがよくあるじゃないですか。
そうかもね。
要はサッカー、プロのサッカー選手とかでめちゃめちゃサッカーや練習してる人も、
はい、
めちゃくちゃ努力してるって周りから思われるけど、実は本人はただサッカーが好きでただやってただけだと。
いやーそうですよね。
そう、うん、だからまあそれはね、うん、ちょっとどうなのかなと思いますけど、はい、
なんかかっちゃんさ、ほら机とかもさ、うん、かっちゃんの会社の机とかもさ、はい、はいはいはい、もう本当に仕事する気ないですよねぐらい散らかってるぐらいなんですけれども
そんなことないでしょ
ただなんかあのそれってさ、単純にそのかっちゃんが好きなものを買い続けてたら勝手にああなったみたいな感じで、ああいうレイアウトにしたわけじゃ、はい、まあ別にないわけじゃないですか、言うて。なので、かっちゃんはだからね、努力型というか、本当にかっちゃんに本当におっしゃる通りの、その好きなものの積み重ねで、はい、なんかあんな感じに見えてるっていうのは相当ありますね。
はい、うん、まあね、これなかなか難しいと思う、うん。僕らはどっちかというとフリートークというか。
はいはいはい。
僕らがやりたいことを僕らが、こう、うん、なんて言うんですかね、うん、演出してるというか、
はいはいはい、
披露してるわけなんで、
はい、
それはまあ僕らは個性が出てもいいわけですよ。
はいはいはいはい、
だし、まあ自然と個性は出ると思うんですけど、うん、まあ、この方にしてみれば演技なんでね。
ね。うん。
どういうものがいいのかって、その、求められるものによりません？多分。
いや、そうなんですよね。そう。
ね。
うん。
その主役になるんだったら個性がこういうのが欲しいとかはあるかもしれないですけど、あのね、ちょっとしたちょい役とかに出る時に、めちゃめちゃ個性出されて
る、うん。いやー、もうノイズノイズ、もう。嫌だわ、もう。
嫌、うん、じゃないですか。
嫌だ、嫌だ。うん。
そう。無難すぎるっていうのがそんなに悪いことなのかなっていうのもちょっと思いますけどね。
確かにね。いや、それおっしゃる通りですね。
なんで、まあ、そういう無難じゃないものを求められた時に出せるようにしておいた方がいいっていう意味合いだとは思うんですけど。
はいはいはいはい。
はいはい。
でも、それもやっぱり役ありきだもんね。
まあね、どういう役になるかっていう。結構そのね、まあ、さっき話出ましたけど、キムタクとかもキムタクじゃないですか。
はいはいはいはい。そうね。はい、確かに確かに。
じゃなくても、こう、がっつり役にね、合わせて自分も体から作り込んでくる人みたいなとかもいるわけじゃないですか。
はいはいはい。
っていうとね。
うん。
まあ、どっち側に振りたいのかっていうのもあるかもしれないですよね。
確かにね。
まあ、その馴染むために、徹底的に役になるっていう方向性の人なのか。
はいはいはいはい。
結構まあ自分の画があってそれに合った役をもらうっていう方向性の人なのか、う
ん、はいはいはいはい、
ねえ、
そうね、いや、まあ難しいですよね。でも、はいはい、そのキムタク型は相当あれ僕難易度高いと思うな、はい、
うん、
で特にあのね、かっちゃんも言った通り、あれって本当にちょい役だと結構再現性がないというか、あれマジでちょい役であんなことされたら結構ね、はいはいはい、本当にあれだったりするからねえ、うん。
まあ、それはできるからいいと思うんですけどね、ちょい役に関しては逆にね。
うんうんうん、もう。そうね。
無難すぎるっていうのはどういうことかわかんないですけど、うん、まあ、無難な演技ができるというか。
うん、
かちょい役でもちょっとこう、目立ってやることで次につながるみたいなあったりするんです
か、ね、いやーね、あると思うね、やっぱりね。それがいいか悪いか本当に置いといてだけですけど、ね、うん。
それでも作品にとっては悪くない
ですか。いやー、だから僕もそうなんですよ。僕用できんす
ね、意外と。本人にとってはね、別にね。
そう。
あれだけど、あいつ気になるな、みたいな。
いやそうよね。あるよね。
しょうがないとは思うんですけどね。でもあの、田中邦衛っていたじゃないですか。
はいはい、うん。
あの、若い頃からああなんですよ。あの変な、こう、なんて言うんでしょう、
ね。はいはいはいはい。
だいぶ癖のある。
はすごいね。
20代ぐらいの時から。
あ、
よくそんな仕事もらえてた
んだ。いや、そうよね。あの、仕事のキャスティング選ぶよね、絶対にあれね。
そう。だから、そこが問題なんじゃないの、うん、個性めちゃめちゃ持ってる人って、
うん、
使いづらくはあるとは思うんで。
まあ、おっしゃる通りですよね。
一部では使いやすいとは思うんですけど。
はいはいはい、そうですよね。
で、田中邦衛とかね、もう北の国からとかもガンガンやり出して、うん、映画とかも名作出まくって、
うん、
なったらまあもう個性あって、
うん、
もう使いたいじゃないですか、うん、むしろ。だから、でも、その時でも仕事もらってたっていうのは何か理由があると思うんですよね、やっぱり。
うんうんうんうん、そうね、
リアルな感じがあるのか、そういう人間のね、よっぽどその採用される人とうまくいってたという
か、はいはい、それもありますよね。仲良くなってた。いや、確かに確かに、ああ、確かに確かに、うん、
はいはいはい、
いや、そうね、
うん、
うん、これ
で言うと、そんなめちゃめちゃな個性というよりは、
う
まあ、引き出しが多いとかね。
はいはいはい。そうね。
例えば、こういうのだったらどうですかって言った時に、
うん、
すぐ出せるとか、まあ、いろんなパターン出せるとか。
はいはいはいはい。
そういうアピールをもしかしたらしてった方が、
うん、
採用率上がるんじゃないかな
って。ああ、おっしゃる通りかもね。あと、多分その、人柄、その別に演技と関係ない部分なんですけれども、
は
い、
うん。
なんかそういったところも、大事ですよね。まあ、この人の悩みとちょっとそれちゃうかもしれないですけども。
ああ。
うん。なるほどね、なんかその。
いや、でもみんな人柄良くはするんじゃないですかね。
まあそう。
こういう俳優さんとかって、演出家の人が、まあ、ね、まあ、神様みたいなね。
はいはいはい。
人とか言ったら、まあ、元気をできるだけでかく返事してとか、いろいろあるんじゃないですか、でも。
まあそうよね。
そこで性格悪い感じ出しちゃうともう。
いや、おっしゃる通りよね。絶対使わないもんな。
使っちゃうと思うんで。
使いづらいし。
ね
え。これ、かっちゃん、ちょっとはさ、話前後しちゃうかもだけどさ。
はいはいはいはい。
オラ、オラって、これって、はい、こう、なんでこうなったというかさ、なんか、オラって、まあ、狂人と呼ばれてるとしたら、はいはい、狂人のためになんかやってる風に見えます、
はい、あ、でも、狂人を増していってる気はしますけどね、やっぱり。
あらあら。
出会った頃より。
出会った頃より。それ、なんで、はい、なんでなんだろうね。より知ったからかな。
やっぱり自分が狂人ということにまず気づいて、それを隠さなくなったっていう。
あ、なるほどね。
ところですかね。
あ、なるほどなるほど。
はい。やっぱこう身元が明かされてないヒーローって、
はいはい。
やっぱこの活動にちょっと制限ができるわけじゃないですか。
はいはいはい、はい。
授業中にこう敵が出てもいけないとか。
はいはいはいはいはい
はい。はいはい。ただもう自分がそのヒーローだっていうことがバレてしまうと、まあ、プライベートもなくなるけども、
うん、
自由にできるわけじゃないです
か。そうね、もういつでも
気合いない。葛藤がなくなるわけじゃないですか、二つの、
うん。確かにね。
もう、長嶋さんは一つですか、狂人の。
はぁ。
狂人に今集約されてますから。
なるほど、なるほど。
はい。もうこれはどんどん強さを増していくんじゃないかなという。
じゃあ、この方も、なんか本当に、
はい、
ひょっとしたら素性を、ね、隠さず、
うん、
オープンにしたら、うん、勝手に出てたりするんですかね、なんかやっぱり。
素性はでも明かしてんじゃないですか、別に。
で、なんかそういうね。
立場はちょっと違うとは思うんですけど、
ね。はいはい、まあ確かにね。うん。
まあなんかね、やりたいこととか向いてることとかいろいろあるとは思うんですけど。
はいはいはいはい。
まあ好きな役者さんとかがね、どういう方がいらっしゃるのかっていうのって、やっぱり無難な方が好きなのか、
うんうんうんうん、
結構個性的な演技される方が好きなのかとか、
はいはいはいはい。
まあただ好きな役者さんが、なんかあんまり好きじゃない感じの役をやっているときどうやってやってるかとか、
はいはいはいはい。
ね、どういうふうに演じ分けてるのかとか、
うん、
そういう方向を見るといいんですかね。
確かに確かに。うん。いや確かにね。てかそれ普通にあれやね。質問として興味深いですね。それを俳優さんに聞くって ね、
ね、俳優さんどうしてるんだろう。でも逆に先生とかにどうすればいいんですかって聞けないんですか、ね、
あ、確かに確かに、うん、
ね、
いや確かにだわ。
無難っていいことではないですか、日本で言うと。
はいはいはいはい、うん、
そのね、皆に合わせるということって、
うんうんうん、
で演技も別にそれでいいとは思うんですよ、
ね、はいはい、なんか僕らからすると使いやすい感じしますよね、
その作品の中にね、溶け込むという意味で言うと、
そうそうそう、
まあ、自分が出ないというか、
うん、
で自分を出したいって個人の方だと思うんですよ、どっちかというと、
う
んうんうん、
そうね、うん、
その作品置いといて俺が目立ちたいみたいな、
はいはいはいはい、
方なんで、先生からそれ言われるってことは、
うん、
まあ何らかこう個性的な役を回したい、
あー、なるほど、
っていう時にちょっとなっていうネックがあるっていうことなのかなっていう気がするんですけどね。
うんうん、そうよね。だって先生からするとね、作品をいいものにしたいっていう多分ミッションだと思うから、となるとね、うん、別にちょっとその個性をってなんかちょっとね、バッティングするような気もするんですけどね。
ね、
うん、いや、おっしゃる通り
です。なかなか難しいですよね。
うん。
まあ、いろんな人を見るっていう人間観察が大事だとかよく言いますよね、俳優さんはね。
なるほど、なるほど。
だからとにかくいろんな場所に飲みに行ったりとか。
はあ、なるほどね。
まあそれこそ金持ちって大体個性的な人が多いから金持ちが行くような場所に行けとかね。
へえ。なるほどね。
でも今なかなか難しいでしょうけどね。
はいはいはい、はい。
こういう時
なんか。ああ、あるのか、やっぱりその演技上手くなるためにこれしろみたいな。
まあどれぐらいのね気持ち入れるかとか、まあ、はいはいはい、何をどんだけ観察力がいるっていうのも言いますしね。
へえ、まあ確かに確かに、確かに確かに、
ね、
そうかも。
こういう人を演技するにはそういう人をよく見ないといけない。
はいはいはい、確かに。
まあ水飲む仕草であったりとかしても
、はいはいはい、
癖が入るとかある場合もありますからね。
確かに、まあ、あのモノマネの人たちもね、あの切り取り方も本当に人それぞれですもんね、うん、
ああ、うん、確かにね。でもモノマネっていいかもしれないですね。
うん、いいですよね。うん、
うん、モノマネしたらいいんじゃないですか。
うん、いや、いいと思いますね。
いろんな役者さんの、
う
ん、ねえ、だからほんとチョマテオもいいかもしれない。
いや、チョマテオ絶対いいですよね、うん、
はい、参考になるかわかんないんですけどね、はい、僕らは。
そうね、おっしゃる通り
演技をしてるわけで
演技してるわけないから本当に、うん、
まあでもなんかいろいろ先生に聞いてみるっていうのは普通にやってみてもいいかもしれないし、聞きづらいになるかもしれないですけど、うん、時間もあるだろうし。
いやでもそのための学校ですからね、はい、ガンガン行っちゃっていいと思いますね、
うん、そうですね、
うん、
もう行っていいと思いますよ、うん、はい、お次のお手紙です。こちら名前ザクロさんからの、メールでございます。
はい、
大学3年生のザクロと申します。お悩みというか聞いてほしいことがあって初めてメールを送らせていただきました。単刀直入に言うと私は最近いわゆるお姉になりました。もともとちょっと乙女っぽいところがあったりストレート寄りのバイセクシャルではあったのですが、近頃自分を見直す機会があり、男として生きたいのかお姉として生きたいのかと考えて自分は後者だなという結論になりました。そこで今まで高校から数えて5年間続けていた部活を休部させてもらい、新宿2丁目のそういうバーで働き始める決心をしました。主な理由としては大学生のうちにいろいろ経験しておきたかったことと、他のお姉や LGBTQ の人たちがどう生きているのかを知りたいと思ったからです。しかしながら今これを書いている時点で様々な不安があるというのも正直なところです。本当に部活を辞めてよかったのかということや親へのカミングアウト、そもそもお姉であることに気づいても男として生きていけたのではないかということなど本当に不安はつきません。よければそんな私にお二人から何か助言や励ましをいただけたらと思います。大変長々と、長文失礼いたしましたと。
なるほどなるほど、はいはいはい、は
い、
いやこれも
お姉になったという、
うん、なったね、はい、うん、いやこれも非常にあの繊細なね質問だからね、
うん、
一概にいいねー行けよーなんていうのは、ね、もちろん言わないんですけれども、まあ、はい。
まあ別に言ってもいいとは思うんですけどね。
そうそうそう。なんか別に僕もそこは普通になんかこの、その人の気持ち、
はいはいはい、
に、まあ正直にね、進むことはある種のね正解だったりすると思うんで、うん、全然背中を押したいですね。うん。うん、
はいはいはい。
うん、
でまあ、どういうことを軸としてやっていきたいかっていうのはあると思うんですけどね。
はいはいはいはい。
その自分に正直に生きたいのか、
うん、
まあ別に自分は偽ってでもというか、
うん、
なんかいろいろ隠してでも、まっと
う
な、
うん、
普通な暮らしをしたいと思ってるのかとかね。
うんうんうん、そうそうそう、うんうん。まさにおっしゃる通りですね。で、僕もあの結構ね、これこんな、こと僕ちょっと言うつもりなかったんですけどね、子供ができてから、
はい、
やっぱりその、
はいはいはい、
自分の子供が、あの、こういうことやりたいって言ったら、どう答えようかな、なんていうことを結構考えるようになって、
なるほど。
で、まあもちろんこういった、あのね、ザクロさん、はい、みたいな、
はいはいはい、
あの、内容も、まあ当然あり得るかなと思っていて、ただ、僕、うん、もうあくまでこれ僕の意見なんですけども、僕は本当にね、
はい、
その人の、あの、思うように生きてほしいっていうのが、まあ、あの、結論ででして。で、なんか、親に気遣うよりかは、本当に生きたいように生きてくれた方が、まあ僕にとっても幸せだったりするんで、まあこれ本当に僕のね、自分の、あれの話なんですけれども。なんで、そういう意味で言うと、はい。まあそういう親もいるっていうのはなんかね、分かってほしいですね、全然。うん。
ああ、なるほどね。親へのカミングアウトについてってことですね。
親へのカミングアウトについてですね、
はい。まあね、うん、どうなんでしょうね、うん、親御さんがどういう方かわからないですけど、
うん、
まあもともとちょっと乙女っぽいところがあったとかっていうことなんで、
うん、
まあまあもしかしたら気づいているのかもしれない
です。ああ、確かに確かに、うん、そうですね、
うん
うん、
まあ別に言う必要もないと思うんですけどね、僕
は
ね。
ああ、なるほどなるほど、それも全然、別に、いや確かに確かに、
その、うん、認めてほしいっていうことがあるのかもしれないですけど、う
ん、はいはいはい、はい、
うん、
確かに。
それこそ逆に、その、なんて言うんでしょう。 ね、新宿2丁目の、
うん、
そういう方がいらし、お、たくさんいらっしゃるところで、
はい、
みんなどうしてんのかって聞いた方が早いのかな
って
思いますけどね。
あ、でも。
行ってないっていう人いると思うんですけどね、全然。
いや、おっしゃる通り。いや、本当にね、かっちゃん、それおっしゃる通りで、うん。確かに、全然言わなくても確かに全然いいかもしれないね。
うん。
全然この、正直、違和感あんまないかも。別に言わなくても。
うん。うん。僕だったら言わないですね。
うん。なるほどね。はいはいはい、
関係ないからっていう理由
で。はいはいはい。
関係ない。その親はね。
うん。
別にね。
ちなみに僕も言わないかも。
うん。
で、もちろん親として子が言ってもらっても全然もちろんいいんだけれども、はい、
うん。
こと僕ごとで言うと、
う
ん、
そう、まあまあね、
うん。言わないかも、はいはい。うん。確かに確かに、それはありますね。
で、まあ親がね、うん、別に認めてくれるかもしれないですけど、
うん。
その理解してるかどうかってまたちょっと別な話だと思って。
おっしゃる通りですよね。うん。
うん。まあ、そういう方々とかと今いろいろな問題があることっていうところまでは理解してはいないと思うので。
はいはいはい。
良かれと思って言うっていう何か一言が傷つけられる可能性もあると思うんですよね。
はいはいはいはい。
ザクロさんが。
うん。そうね。
別にそんな、本当にいいと思って言ってるかもしれないですけど。
はいはいはい。
とか、まあ、ザクロさんの今後をね、不安に思って、でもこういうことがあるんじゃないのかとか、こういうことまで考えたのかとか、はい、いろんなことを言う可能性もあると思ってて、
はい、うん、いや、そう
ね、それって多分解決されてたりとか、うん、世の中的にもうすでに考えられていることだったりとかもするのかもしれないけど、
うん、
親御さんは多分そういうの調べていってるわけじゃないんで、
もちろん
知らなかったりすることもあると思うんですよ、
うん
うん、それで傷ついちゃうことはあると思うんで、
おっしゃる通りですね。
言わないってのも僕は手だと思いますけどね、カミングアウトに関しては。はいはいはい、
そうね。
はい。
なんか本当に。
だし、まあそういうので、うん、親の理解が足りなくていろいろ言っちゃったことに関しては、うん、本当ただ知らなかっただけなので、
そうなのよ。
傷つかないでいただきたいなっていうふうに思います、言ったとしたらね。
そう。で、当然さ、はい、ね、そういった世代も、そこら辺の知識をもっとね、進められればいいとは思うんだけれども、やっぱりね、うん、生きてきた時代が違うから、なかなかやっぱり理解難しい層って全然いると思うんですよね。で、
まあ、ね、
そこの層に対してやっぱり一概に、お前勉強不足だからみたいなことを言うのもちょっと酷だなっていうのもあってですね。
はいはいはい、
いや、ほんとそうなんですよ。なんで、まさにおっしゃる通りですね。うん。
はいはいはい。まあ、そう、総数的にまあ多いか少ないかわかんないですけど、
うんうんうん、
多分目に見える数としては多分少ない時代を生きてきて、
うん、
ルーご両親だとは思うんですよね。
そうそうそうそう。
カミングアウトをされてる方が少なかったりとか。
おっしゃる通りですね。ま
あ、実はそう、友達の中にそういう人がいたかもしれないですけど、
うんうんうん、
知り合いの方にそういう方がいたかもしれないとか、いろいろあるかもしれないですけど。
はいはいはいはい。
どちらにしてもちょっと時代はね、変わってきてたりとかして、うん、そういう二丁目とかでも、その、まあ、お姉っていう言葉が、ね、
うん、
やり玉にあげられることもありますし、
確かに確かに、
おかまっていう言葉がね、やり玉にあげられることもあったりするので、
うん、
まあ、職業でおかまをやってるっていう方がいらっしゃる世代もあると思っ、
はいはいはい、
あったはずなんで、
うん、あったはず、
なかなかね、
うん、
これがどういうふうに受け取られるのか、うん、そもそもまあお姉になったって言ったところで、うん、一回その、じゃあ、どういうことなのっていう話になるかもしれないです
ね。いや、そうですよね。うん。
うん。お前はどっちなのみたいな話をされるかもしれないですし。
うんうんうんうん。で、そこは別に全然多分ね。
女性が好きで、女性が好きで、普通に男なんだけど、うん、お姉っていうものをやってるっていうだけなのか、
はいはいはい。
本当に男性が好きなのかとか、いろいろ分かんなくなっちゃうと思うんで。
うんうんうん。そうね。
なんかまあ、なんかね、傷つくタイミングとか、うん、しんどいなっていう時は、もしかしたらカミングアウトした時のがあるかもしれないですけど
ね。ああ、それはそうかもね、確かに。
うん、
僕も確かに、そこはもし、カミングアウトしてきたら、めちゃめちゃ聞いちゃうとは思う。うん。うん、
ああ。で、それはね、多分ね、なんかどっかで、ちっちゃい地雷をいっぱい踏まれることはある気がする、
ね。絶対あると思いますね。うん。
まあ、すぐ言わなくてもいいんじゃないかなと思いますけどね。うん、言うとしてもね。
確かに確かに。
なんか、そういうところで働き始めると思うんで、
うん、
そういうことに自信を、こう、かなりちゃんとしっかり持った時。
うん。そうね。
に言ってもいいし、うん、別に今お姉になりましたってなっても、
うん、
あ、 ちょっと私は違うのかもしれないってなって、うん、なんか戻るわけじゃないですけど、また別の方向に行く可能性は全然あると思う
ので
、う
ん。はい。まさになんか僕もね、最後のこの人の、はい、この方のね、文章を読んでる限りだと、うん、まだやっぱちょっとね、そういう可能性あるのかなっていう、まだ悩んでる最中なのかなっていうのはね。う
ん、別にね、うん、いいと思うんですけどね。
いいんですよ、本当に、
うん。男として生きていくんだけども、うん、まあ、バイセクシャルでもあるし、
はい、
まあ、お姉で働いたことあるけど、やっぱりちょっと、そっちの文化もあるんで、うん、そこに合わなかったなとかもあるかもしれないんで、うん、そんな細かく言わなくていいんじゃねえのっていうのはありますけどね、うんうん、親へはね。
確かに確かに、
は
い。うん。
うん。だって、バイセクシャルだから、なかなかまた説明もね、
うん、
なんか、よく言うお姉のイメージ、
うん、
多分親が持ってるイメージとまたちょっと違うのかもしれない。
いや、全然ありますよね。全然ありますね。
まあ、部活に関しては、まあ、どうなんでしょうね。うん、
でもまあ、他にやりたいことがあるっていうのであればね、まあ、やむなしかなとは思うんで、まあ、やめてよかったとはね、はいはいはい、もちろん、わかんないんですけれども、うん、まあ、全然、はいはいはい、選択としては全然良かったんじゃないですかね。
うんうん。
うん、
まあ、大学生のうちにいろいろ経験しておきたかったっていうのは、まあ、確かに、
うん、
そういうこと、いいことだと思います
か、ね、はいはい、おっしゃる通りですね。
はい。
うん、
今のうちに、いろいろ詰め込めるところは詰め込んで、
はい。
この後の人生のね、
うん、
引き出しが増えるわけですから。
はい。好き並みの言葉ですけど、応援したいですよね、はいはい、本当にね。
まあ、できればまあ、幸せなね、人生を歩んでいってほしいと思うんで。
はいはいはい。
そうですね、理解、親への理解とか、その辺はまあちょっとね、うん、コントロールできないところではあるんで。
おっしゃる通りですね。うん。
まあ、自分の気持ちがどういう風なのかっていうので、一番いいんじゃないですかね。うん、親に認めてもらいたいみたいな人もいると思うんです
よ、はいはいはい、
大きな理由として、
うん、その場合はね確かにね、
うん
うん、
そういう意味で言ったらまあ言うのもいいと思うんですけども、はい、ただ言うタイミングは結構後でもいいんじゃないかなという
気が、なるほどなるほど、いいですね、うん、確かに確かに。
でも中島さんとしてはまあでも親の気持ちからしてみれば、
うん、
どういうふうに言われても、
うん、
いいんじゃないかというふうになるんじゃないかという気持ちですよね、
はい、おっしゃる通りです。
まあでもいろいろ聞いちゃうかもしれない
と。いや、聞いちゃうかもしれないですね。で、まさにかっちゃん言った通り、うん、多分、地雷踏むと思います。うん。それは。
まあ、その大きい地雷ってわけじゃないし、まあ多分ね、
うん、
子供のこと考えてると思うんで。
そう、知りたいがゆえにね。まあ、
ちょっとこう、うん、うん、ちょっとこう、なんかずれたような、うん、なんかやっぱちょっと違ったりとか、自分のこと差別してる目で見てるんじゃないか、みたいな、細かいことはあるかもしれないですよね。
うん、はいはいはい。そうですね。
はい、なんでまあその辺ちょっと怖いとか、うん、まあそれ分かった上でそれでも聞きたいって言うんだ、
うん、
でまあそれでね相手を責めないとか、
うんうんうんうん、
いろいろ決めた上で言っていただけるのであればいいと思うんですけどね、うん、
おっしゃる通りね。
ねえ、いやまあ難しい絵ですよね。
難しい、ね、難しい。
親に理解して、うん、でも親に理解してるとなんて思ったことないけど、
ね、なるほどね。あ、なるほどね。あ、確かにそうかも。なんかね、
うん、
例えばちっちゃいことなんですけども、僕、もう、親に、お前何の仕事してんだっけっていうのを、何十回と聞かれたことがあって。
ああ、まあ僕もそうです。
そう、だから、
まあ、そんな、ちゃんと説明もしてないんですけど。
うん、だから、親からしたらもう、何回聞いてもね、わかんないような職業なんですよね、うん、親の世代からする。うん。なんで、僕も別に、自分の仕事を認めてもらいたいっても思ってもね、あんまないし。
うん。
うん。
はいはいはい。
そうそうそう、確かに。
そうですね。
うん。
あともうほぼ関係ないと思うんで、これから、
はいはいはい。
今大学3年生なんで、
うん、
これまで結構親の比重って多かったと思うんですけど。
はいはいはい。
これから親関係ないですからね、人生において。
いやー、そうね。うん。
うん、まあね、子供一人なんで介護をすることがあるのかもしれないとか、いろいろあるかもしれないですけど。
はいはいはい、はい。
もう、自分の人生なんてね、
うん、
もうほぼ親関係ない、人生だと思ってもらってもいいですよ。
なるほど、なるほど。ああ、それはいいですね、うん、確かにね、
うん。あらゆることに関して。
はいはいはいはい。確かに確かに。
無視してもいいぐらいです
ね。なるほどね。いや、でもそうですよね。うん。
そう。だって、絶縁する人いますよね、別にね。
いるいる。うん。
まあ、そこは軽く考えてもいいかもしれないですね。
うん、本当にそうですね。
どっちでもいいと思ってもらって、
うん。あ、そうそう、そういうこと、そういうこと、はい、どっちもいいって感じですね。僕は幸いにも、親と仲いいんですけれども、はい、でも、うん、かといって別に、それ、うん、そうね、うん。全然絶縁してる人も、まあ、いますしね。うん。
ねえ。 そう、
うん。
まあね、大学3年生だと親にお世話になってる時間の方が長いと思うんで。
はいはいはい、そうね。
はい。しょうがないかなと思いますけどね。うん、はい。なんでまあ、良ければね、参考にしていただければということで。
うんうんうん、うん。
はい。まあ、実際、同じような境遇の人のお店の人とかに話聞いた方が、ね。
うん。
クリティカルにちゃんと。
ああ、確かに。
ためになること言ってくれるかもしれないですけどね、うんうんうんうん、僕たちよりね。はい。それはじゃあ参考にしてみてください。
はい。はい、
お名前、次は、藤宮さんです。
はい。
キャプカドさん、少し独りよがりになるかもしれませんが、私の悩みを聞いてください。うん、私は24歳の男性で、高校卒業後、工場に就職しましたが、馴染めず、半年も経たずに退社。その後も警備や飲食、足早や設備屋など、様々な仕事につき、どれも、最長1年程度で辞めてしまいました。どの職業でも仕事を覚えられず、職場の人々にも馴染めず、そのうち職場の人に嫌われるか、大きなミスをして耐えきれず辞めるということばかりだったのですが、一年前に以前から趣味でやっていた創作を活かせるシナリオライターの仕事に就くことができました。筆も早く、内容もしっかりしていると、人生で初めて仕事を褒められ評価されました。仕事も全く苦ではなく、人間関係はそもそもみんなドライなので、特に話さなくても問題はないという環境でとても居心地が良かったです。しかし数日前、またも大きなミスをしてしまいました。執筆以外の仕事があったのですが、それを提出すると全くと言っていいほど進んでいないということが判明したのです。私の仕事のほとんどが執筆で、問題の仕事はその合間ということで、特に教育を受けることもなく、特に質問もせず一人で調べながら作業をしていました。私個人としてはそれなりに進めているつもりだったのですが、経験者である上司や先輩からすると驚くほどできていなかったらしいのです。これによって何時間も上司たちに詰められてしまい、ついには辞めてもらうかという話も出てしまいました。その時は偶然帰ってきた社長が私の肩を持ってくれたことで、なんとか首の皮がつながり、今も仕事をしています。ですが、何を言われたわけでもなく、周りの目が気になり、被害妄想も加わって職場に行くことが辛いものになってしまいました。この出来事においては私の落ち度がほとんどなのは理解しています。ですが、この失態を自分の中でどう処理すればいいのか、このまま職場にいてもいいのか、情けないことに未だ分かりません。経験豊富な、お二人にどうかアドバイスをいただけないでしょうか。長くなりまして申し訳ありませんと。これね、多分境遇近いかもしれないですね。高卒で、
はい、
全然関係ないことやりながら執筆の仕事をしだす。
ああ、なるほどなるほどなるほど、はいはいはいはい、
うん、これでもどうですか。
いや、僕そのね、また同じミスをしなければいいんじゃないかなっていうのとか、うん、とはその職場に居づらかったら僕なら結構すぐ辞めちゃったりするんで、まあ僕幸いにもその職場に居づらいから辞めるみたいな経験ってあんまりないんですけれども、とはいえなんか気に入らないから辞めるみたいなのは全然あるかな、うん、もう気に入らないって言ったらちょっと言葉強いんですけれども、なんか要するに、
はいはいはい、
なんかもう次のところに行ってもいいかなだったりとか、うん。
うん、
まあ、だったりするんで、なんか全然転職回数は僕は全然増やす分には全然、特にネガティブな印象僕はないんですけれどもね。
うん。
う
ん、
いやだ
ね、でも、うん、ね、いろいろやってきた中でやっと楽しめる仕事っていうの
は、
う
ん、はいはい、そこ大事ですよね。
シナリオライターってそんなに業界が広いわけではない気はするんで。
なるほどなるほど。
まあすぐ名前というかね、うん、ああそこにもともといた子で辞めちゃった子かっていうのが分かると、うんうん、転職先っていうのも
なるほどね、
どうなのかっていうのが分からないんですけどね、
はいはいはい、
まあ、もしかしたら全然関係ないのかもしれないですけど、
はいはいはいはい、
まあ、そういうことよく考えたら、まあ、転職っていうのはなかなか考えられないのかもしれない、
ね、なるほどなるほど、はいはい、うん、でもなんかね、本当にこの方それで言うとこの、いい仕事にね初めて巡り合ったっていうことで自分に合うようなね、まあ、そこは確かに大事にしてほしいですよね、
うん、そうですね、
うん、
うん、まあでもこの大きなミスっていうのは、うん、まあ自分で調べながら仕事をしていて、
うん、
まあ、まあ締め切りみたいなものがあって、それが上司たちからすると全然進んでなかったと、
うん、はいはいはい、
これのを直すのって進捗確認とかそのなんていうんですかね、分かんない仕事を聞くっていう話じゃないですか、
はい、
ね、でそういう環境がなかったわけですよ会社には、
はい、
個人で仕事していくし、その大きい仕事なのに途中経過みたいなものを上司が見たりするタイミングもなかったわけですよね、
はい、
だから 私の落ち度ほとんどなのは理解してますって言ってますけど、うん、そうじゃない気はするんです
か？いや、おっしゃる通りですね。うん。なんか、
上司の落ち度だと思うんですけど。
はい。まさにそうですね。うちの会社なり、はい、まあまあ、普通の会社で言ったらちょっと表現あれですけど、もうこんなマネジメント不足の賜物ですね。
はい、ねえ、うん、結構大きい仕事だを、うん、初めて任す仕事って、うん、一応、時間これまでって決めてるけど、大丈夫っていう話を多分途中あると思うんですよね。はい、
うん。
わかんないことがあったら言ってねとか、
うん、
今どんな感じになってんのみたいな。
はいはいはいはい。
で、多分コミュニケーションが全然ない会社なんでそういうのがないと思うんですけど。うん、はい、だからね、これは別にね、うん、なんか平然な顔していていいと思いますよ。
いや、本当はそうなんですよね。だから、まあ本当にね、うん、そんな話で言うと、そのついにはやめてもらうかみたいな話だと言うと、はい、もうこんなのちゃんちゃらおかしくてですね。はい、正直、老気に駆け込めば、全然、はい、ね、この、藤宮さんの方が正しいですね。全然そんな、そんな辞めてもらうみたいな権利はないんでね。変な話。
いや、でも別に首にはできますよね、多分ね。
首にはできるんですけども、全然戦えるって感じですかね。はい、うん。
なんで、多分これ、社長、偶然帰ってきた社長が、うん、肩を持ってくれたのって、うん、こいつら首にしようとしてるからやばいからちょっとやめろっていう話でもあると思う。
はいはいはいはい。ね、そうですよね。うん。
そう。これで首になったら、うん、だってね、そんだけ損害というか、うん、お金払わなきゃいけない。
はいはいはいはい。
ね。
そうね。
会社都合ですからね。
はい、会社都合ですから。うん。
そう。だから多分めちゃめちゃだと思うんですよね、この上司だ
って。いや、そうね。うん。
結構。
うん。
会社がどういうデメリットを負うのかをあまり理解しないまま仕事してる人たちな気がしますけどね。
そうね。
うん。
本当よね。いやでもなんか、
うん。
うん、ちょっと話逸れちゃうかもしれないけど、いろんな人いるねなんかね、はい、やっぱね。いろんな会社いますね。
で、多分あんまりマネジメント層がいないんじゃないかなと思うんですよね、社長以外の。
おっしゃる通りですね。
あとみんなシナリオライターというか、まあ、職人さんというか、
うんうんうん、
そういう感じだと思うので、
はい、
まあその辺はね、
まあ確かに、
うん、結構大変なのかなと思うんですけど、うん、ディレクターとかマネジメントみたいな人が、
はい、
にもうちょっとこう管理してもらう風にしてもらえば一番いいと思うんですけどね。うん、
そう。この、確かに、この文面から感じる限り、うん、なんかね、はい、結構、この上司たちって、
はい、
変な上司というか、ろくでもない上司だったりするんで、この文面を見る限りね。だったら、その、はいはいはいはい、この上司に好かれたいですかってなった時に、別に好かれなくてもいいやっていうのであれば、うん、まさにかっちゃん言ったよりも気にしないで、まあ、正直僕もね、うん、悪いことをそこまでしてないと思うんでね、もちろん、ひょっとしたら能力不足みたいなのあったのかもしれないんですけれども、はいはいはい、当然、マネジメント、うん、ね、管理ミスも全然あるんで、はいはい、全然気にしなくていいかもね。
はい、うん、まあでも、好かれたいか好かれたくないかで言ったら、またちょっと僕変わってくると思ってて。
はあ、ははあ、
要は天才かもしれないわけじゃないですか、上司たちが。
天才だ。あ、確かに、うん。
天才シナリオライターからすると、うん、お前こんなん自分でできて当たり前だろって思ってるかもしれないですよ。自分ができ
るから。まあ、確かに。そのパターン全然あるね。
そう。
うん、
でも、だし、まあ尊敬してるかもしれないんでね、
はいはいはい、
彼はね。
うん、
はい。なんでまあちょっとやっぱり違うぞと、
うんうんうん、
僕は自分で調べてやった結果こうだったけどこうではないんだなっていうことだけだと思うんで、
はいはいはい、
あ、し自分のうちではないという体でいいと思うんですけどね。
あ、もうそれに吹っ切れちゃうと。なるほどね。
うん、で普通に仕事してていいと思いますよ。
うんうんうん、
うん、
いいですね。
まあ自分がね、その辛い、周りの目が気になって辛いみたいなのもあるかもしれないですけど、多分ね、うん、そんな考えてないと思いますよ、その、うんうん、怒ってたやつも。
ああ、なるほどね。
うん、はいはい、じゃあ同じミスしたらなんかっていうのあるかもしれないですけど、
はいはいはいはい、
別に普通に働いてる分で、
うん、
あの野郎みたいなことってよっぽどじゃないとないと思うんで、
あり得る、
それに関してはね、
うん、あり得る、うん、全然あり得る。
そんな急に怒るやつって感情の起伏激しいんで、
はいはいはい、
普段怒ってないと思うんです、逆に。
ああ、なるほどね。
起伏が激しいんで、今多分めちゃめちゃ落ち着いてると思います。
なるほど、なるほど。
うん。
もう、もう一過性のものみたいな。
はいはい。
なるほど、ね。
ずっと怒ってるやつに関しては、うん、まあわかんないですけど。
はいはいはいはい。
うん。
あ、でも確かになんか最近僕そういうよくわかんないことで起こるようなってあんまり見なくなったな。
うん。
あ、いや、なんか僕は多分、
まあ、よくわかんないことではないと思うんですけどね。うん、
はいはいはいはい。
その本質的な問題を置いといてやったことに対して切れてるだけだと思うんで。
はいはいはいはい。そうね。
あの仕事ができてないぞということに対して怒ってるだけなんで。
はいはいはい、はい。
そんなよくわかんないことで切れたわけではないと思うんですけどね。
うんうんうん、
うん。本質的にはマネジメント不足ですよねっていう話ではあると思うんですけど、まあ、はいはい、なかなか言えないですよね、怒られて、
ね。そうね。
開き直ってはね、
うん。
開き直ってるように見えちゃうからね。
はいはいはい、
ね、まあ別に僕普通に職場にいながら、うん、まあもうちょっとまともなそのマネジメントできるというか、進捗管理できるような、
うん、
会社を探す。っていうのはありだと思いますけどね。
なるほどね。ああ、いいですね。
なんかこれきっかけにちょっと辞めちゃって転職っていうのはちょっと微妙かなっていう気がしてはいますけど、ね。
でも確かにその別にあのね、ちょっとパワーいるかもしれないですけど、うん、そのやりながらにして転職活動って全然できるんでね。で、幸いね、これ別に仕事内容はね、全然いいっていう話なんで、うん、まさにおっしゃる通りですね。
はい。
うん。
うん。そうですね。多分やり方とか、その内容がっていうような話じゃないんですよね、おそらく。
うん、ね、うん、うん、おそらくそうだね。
これ足りないじゃんとか、シナリオで言うと、やっぱこう、これ、この部分結構大変だし、何時間、何日かかかんのに、
うん、
全然手つけてないじゃんとか、え、これいるんですか、そもそも。みたいな話になったと思うんですよ、うん、おそらくこの。まあ、そこは理解すればもう別にできる仕事なんじゃないかなという気がするんでね。
確かに確かに。
とか、こういう感じで進めていきましょうみたいな
人、はいはいはい、
進捗管理する人がいればできる話だと思うので、
うんうんうん、
まあ、まともな会社もあると思うんですけど、うん、どうなのかな、結構やっぱりそこはみんな自分でね、
うん、
やっちゃうような世界なのかもしれないですけど、
うん、
まあ一回ちょっとそういうのも調べてみてもいいのかもしれないですけど、
ね、おっしゃる通りですね、うん、
はい、まあ、シナリオライターなんで、なんか自分のね、まあ、大好きなもののシナリオを書いてるところに今勤めてるかもしれないですから
。はいはいはい。確かにね。
まあ。その会社以外考えられないっていうのもあるのかもしれない
です。はいはいはい。まあ確かにそもそもそれを募集してる会社自体少ないですもんね、はい、シナリオライターで言ったらね。
まあどうなんでしょうね。
うん。
なるほどね。うん。まあフリーでやってる人とかも多いでしょうしね。
うん。
うん、どういう感じなのかわかんないですけども。まあそういう感じでちょっと、自分の落ち度がな、ほとんどっていうのはないですよとは思う。っていいですよという感じですよね。
うんうんうん、そうね、うん。うん。いいと思います。
僕はもう無視してもいいとは思ってます、
うんうんうんうん。
長嶋さんは、まあ転職この機会にしてもいいかなみたいな感じですかね。
そうです。うん、なんかね、確かにあのこの方の立場になってなかなか一概に言えないんですけども、うん、その僕、うん、この年齢になってくるともうめちゃめちゃ言っちゃうかもな、うん、なんか、いやそれあなたの管理不足じゃないですかみたいな。
まあね。いや、実際そうだと思います、ね。優位短力あるかどうか
は、ね。そうそうそう。それはね、またそれはそれでカロリー使うんでね。あれなんですけど。
まあね、うん。まあ、バチバチになると思うんで。
はいはい、そうそう。そうそうそうそう。
はい。
うん、そうそうそう。そう、あの、いなしていくのが一番
いいかも、ね。それで喧嘩別れでもうやめてやらーっていう話になるかもしれない、
ね。あ、おっしゃる通りですよね。うん。
どっちがいいかはまたちょっと別
に。いや、そうそうそう。ほんとそう。ほんとそう。
まあ、尊敬する大先輩から言われたらちょっと。
ああ、それもそうですね。
何も言えなくなるっていうのもあるかもしれないですし。
そう、それも実際あって、誰に言われるかも僕、かなりあるね。
うん。この人天才だし、この人を目指してるっていう人に、
うん。
いや、お前ダメだよ、みたいな感じで詰められたら、うん、まぁ、ちょっと落ち込んじゃうなっていうのもあるかもしれないですよね。
おっしゃる通り。おっしゃる通り。うん。
うん、どうだろうな。まぁ、その人にはなれないとか、いろいろありますけどね。
うんうんうんうん。
別にやり方が悪いわけじゃないと思うんでね。
確かに確かに。うん。
はい。
そうね。
あんま気にせず、
うん、
好きなことやってった方がいいと思いますよ、うん、多分。はい。じゃあ、こんな感じで、言うてる間に言っちゃってるので、皆さんからのお便りを募集しております。
はい、
記事下のメールフォームからお送りください。YouTube は概要欄からリンクをクリックしてください。普通のお便りもどしどし募集しております。はい、
お待ちしております。
はい。言うてる間にエンディングトークでございます。
はい。
最近ね、イベントとか、撮影とか、
うん、
まぁいろいろありましたけども、
うん、
長嶋さんに関してはね、
うん、
YouTube も始めたりとか。
あ、はいはいはいはい。うん。
はいはいはいはい。どうですか？
うん。なんかさ、昨日っていうか、まぁ収録日で言ったらあれなんですけども、この前のね、はい、おもころの記事広告でね、うん、撮影。
はいはいはい。
支店の。
四天王の最弱を決める。
そうそうそう。うん、はい。やっぱり僕、久々にみんなと会えて僕に関してはね、楽しかったですね。う
ん、ああ、いいですね。まあ結構ガッとね、みんな撮影してね。
それで言うとあれですね、はい、撮影日に、ちょうどはい、レインボーブリッジの下りがあって、ほかおにのラジオも撮ったってのはありますね。
ああ、
は
い、言わなかった。
うん、そうそう、言わなかったっていう。
まああれ、そもそも、うん、結構寝てますからね、原宿さん。
あ、そうなんだ。
車の中で。
なるほどね。
はい。
は
あ、
は
あ。だから、寝ちゃうんですよ、原宿さんって。
はいはいはい、はい。
移動中。そう。結構なんかね、まあ、運転手がまあ、同僚じゃないですか。
うんうんうん。
それこそライターだったりとか。うん、ディレクターだったりするんで、うん、まあみんな結構気使って起きてたりするんです
けど、はいはいはい、
原宿さん結構寝ちゃうんで、
なるほど、
毎回求めても寝起きでね、
ああなるほどね、確かにね、
青島 やらせるわけ、
ああここだったかもな、確かに
ね、寝起きの長島とかもねあるんで、あ
なるほどね、
どっちかというとこうぼーっとする時間もやっぱり原宿さんに必要だとは思うんで、
ね、あそれはおっしゃる通りですね、実際
そう、結構思考する人間ではあるんで、
なるほどなるほど、
はい、
それはそうだわ。
まあ、記事もね、楽しんでいただけてればいいなという記事、うん、感じですよね。
お願いします、はい。ぜひぜひ。
長島さんとしてはどうでした？でも。
ビビっちゃね。ビビっちゃねっていうか、ビビったね。なんか、違かったから。
いや、違うでしょ、それ。
いや、違う。
でも、まあでもうん、映画とかそんな漫画とか見ないですもんね。
見ないし、ただ、僕の気持ちも別にわかるでしょ、うん、さあ、高校生で、
はい、
スポーツ漫画のさ、四天王ってまあいるわけじゃないですか。
まあ、たまにいますね。四天王って言うのかな。
そっか。たまに。
うん。あんまり言わない気はするな。
なるほどね。
強豪校とか。
確かに、ね。
要は一人、競技であれば四天王みたいな言い方するのかもしれないですけど、
ね。はいはいはいはい。なるほどね。
要は、チームプレーの球技とかはあんまり言わない気がするんです
けど、ね。ああ、確かにそうかもね。
うんうん、だってバラバラだから。
あと、ね、あれかな？そしたら花壇だっけ？花より団子でさ、
あはいはいはいはい。まあね、あれもね、四天王とは言わない
です。四天王とは言わないか。
まあ、4人ね。
そうそうそう。
はいはい。
うん、いやだから難しかったですね。
まあね、難しいかもしれない。
いや、まああと臨機応変にね、本当に、はい、ちょっと誰かの権利を借りてね。ちょっと剣持てばまたちょっと違ったのかな、ひょっとして、うん、
バスケ部だけど、
バスケ部だけど、そうそうそう、うん、
剣は持ってる、
そう、
いや多分ダメだ
よ、ダメかな、ダメか、
まあでもみんな探り探りだったんで、
うんうんうん、あそっかそっか、
まで、
そうよね、
そうまたね、うん、こういうこともどんどんやれたらいいなという感じで、
ぜひ、
では来週も
言うてる前に
行っちゃってる